私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。健康づくり課より内藤恵美さん、船原理恵子さん、そしてフルルファーム代表取締役秋安俊秀さん、そして大浦会館館長の南十二さん4名の方にお越しいただいております。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はとっても賑やかなスタジオになっております。今日はねこの4名様をお迎えしまして、明日からフルルファームにて提供となります大浦へら塩鍋についてお話をたっぷりとお伺いしていこうかなと思うんですが、まずねこの鍋なんだかとっても健康的で美味しそうなお名前なんですが、どういういきさつで誕生した鍋なんでしょうか。
はい、大浦へら塩鍋という前にですね、まずいろんな取り組みがありまして、この鍋が誕生したんですけれども、まずきっかけとしましては今年の6月の15日の日に、大浦地域の皆様にいつまでも健康で長生きしてほしいっていう思いでですね、大浦会館が自主事業としてそういうイベントを開催をされたんですが、その時に健康づくり課も協力してくれんかいうことで館長から言われまして、じゃあその内容をどうしようかなというふうに考えたところですね、まず、舞鶴市で国民健康保険の方に特定健康審査っていうのをさせていただいてるんですが、その結果を中学校区別に集計をさせていただいたんですが、その時に大浦地域とかまたその周辺の地域で血糖値とか血圧っていうのが高い人が他の地域に比べて多い傾向にあるっていうのが分かったんです。で、それを大浦地域の女性の会の方にこちら健康フェスタの内容を検討する際にお伝えをさせていただいたんですが、その話を聞いた女性の会の方がもうそれやったら食事の方で健康食として何かこう啓発 PR できんかなということで、でそれやったら地元の大浦地域は地元でも野菜とか豊富なので、旬の野菜とかまた海も近いですし魚を美味しく食べていただいて地元の食事を使って何か健康になれないかなという思いで管理栄養士が市の方にはおりますので、そこがちょっと協力しながら減塩食というのをこう考案されまして、でそれをまたこう減塩食としてだけ出すとあんまり面白くないなということで、へら塩レシピとしてですね、こう PR されたんです。でそれが6月15日にこう試食として出して皆様にこう広めていくような活動をそれをきっかけにされていってるっていうのがそもそも のきっかけになるんですけれども、
その大浦地区で開催されました健康フェスタでその大浦地域の皆さんにいつまでも元気で健康でいてほしいという思いを込めてねこのフェスタ開催されているということなんですが、その舞鶴市で行われております特定健診でこの大浦地区地域とその周辺の方っていうのが血圧の高い方が他の地域に比べて多いですよということをその女性の会さんにお伝えされたということなんですね。
はい、
そして女性の会の方がそういったもともとある大浦の食材の恵みを生かして何かこう減塩というかヘルシーで健康的なものができないかなということで、そもそものそういう流れがあったと、いうことなんですね。はい、ということでこの大浦へら塩鍋減塩と書いてねへら塩と読むということなんですけれども、こういった鍋が誕生するきっかけになったということなんですが、先ほどの話でその大浦女性の会という、ね、会が出てきたんですが、南館長これはどういった会なんでしょうか。
はい、大浦女性の会は、大浦地域に住んでいる女性なら、誰でも参加できるという会でありまして、平成、28年の3月に組織化されました。で、28年以前、26年から まあ、話し合いが始まって正式には28年3月に発足したということなんですが、はい、まあ、近年言われてますように地域のコミュニティがすごく減ってきて、いろんな集まりであったりとかグループそのものの活動もだんだんこう衰退してきているようなそういう時期に入っています。で、特に女性の場合ですね、男性と違って、自治会活動とかあるいは消防団活動とかいろんなその集まりというのが男性はあるわけなんですが、女性は本当にこう地域をまたがって地域を越えて集まるという機会がものすごく少なくて、いろんな交流もできないし、それから地域の様子もですね、隣の地域全くどういう状況なのかわからないというふうなですね、ことから女性の会自身が集まって交流をして親睦を図ることで、それが地域の活性化につながればというふうなことで、話し合いが始まりました。まあ、それでいろんな活動をしようというあまり、最初からですねハードルを上げずに、まず集まって交流しようと、そして話し合いしようと、まあ、簡単な騒がいから始めようというようなことで、始めたわけなんですが、まあ、今ではですね、手芸教室というようなサークルができたり、あるいはまた時々の農産物地域の野菜を使った料理教室ができたりいうようなことで、活動が活発化してきています。まあ、それで、今もありましたようにその女性の会が地域の健康状態のそういう審査というのかアンケートの結果を見てですね、これはやっぱり食から健康を作るべきだというようなことから、10月の28日にオーラフレアサンデーというのが開催されました。
はい。
まあ、そこで、つむれ汁を振る舞うというふうなことで、地域に、減塩、それをまあ減らしようと読むんですが、
はい、
鍋にして、つみれを入れて、これもですね地域で採れたイワシを簡単にさばいて、そしてそれをつみれにしてですね、野菜であり魚もすべてオーラさんで、鍋を作って振る舞ったということです。はい。ただ健康食ということですからやはり、塩分控えめ、味はちょっと薄いいうようなことからですね、当日配ったんです、試食してもらったんですけども、ちょっとこれどうなん水臭いんじゃやろうかと、もうちょっとなんか工夫できるのかっていう声も実はありましてですね、まあ、初めて作り上げたもんですから、あそこはいろんな改良点もあったというふうに思うんです。
はい。
まあ、それをですね当日その10月の28日のフレアサンデーの時に、フルールファームの方からですね、試食をされて、あ、これはフルールファームでぜひ、メニュー化したいなと、健康で、地域の方々に喜んでいただけるような食が提供できるのではないかということでメニュー化されて、今回のこの12月ですかから発売されるということになったように聞いてます。まあ、そういうことで女性の会が、いろんな地域のことを考えながら作ったメニューが、まあ、広く、一般の方にもですね食べていただける機会ができたということで、会の方にもすごく喜んでいましてですね、さらに会の活動もこれまた勢いがついて活発化するんではないかというふうに思ってます。
はい、ということでね、今その女性の力強さというかそういうのを感じたんですけれども、そのね、舞鶴市からの結果を受けて、うちの地域にはこういう特性がある、血圧が高い人が多いというのを分かった上で、その女性の会の皆さんがね、じゃあこういう大浦の農産物とかその魚とかね、いろんなものを使ってこういう健康的なお鍋を作って、みんなで、まあ、美味しく楽しみながら健康になっていこうというような流れを作られたということですよね。で、そしてその10月に行われたそのイベントで、そのフルールファームの方がたまたまその試食にいらっしゃったということで、まあ、やっぱり初めて作った鍋なので、もちろん美味しいとは思うんですが、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかといういろんな意見もあった中で、これはすごくいいアイデアだからぜひメニュー化しようというふうにこうどんどんつながっていって、はいはい、で10月から12月までたった2ヶ月で商品化しちゃったということなんですね。ね、すごいですね。こうしてね、またフルールファームさんがメニューとして提供してくださることで、オーラ地域の方のみならず、もう皆さん、どんな地域にお住まいの皆さんも、このオーラヘルシオ、ヘラシオ鍋を召し上がっていただくことができるようになるということなんですよね。 はい、ありがとうございます。それではここでね、一曲お届けしたいなと思うんですが、そんな南館長からリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、実は先ほど言いました10月28日にですね、オーラフリアサンデーというふうなイベントをオーラ振興協議会と一緒に実施をしました。その時に今年初めてですね、オーラ会館にお世話になっています講座の先生、教室の指導者たちのですね、集まりでバンドを組みまして、オーラふれあいバンドというふうな名前をつけてですね、
はい、
ピアノあり、大正元あり、ドラムあり、歌あり、ギターありですね、会場でその上を向いて歩こうというのを演奏したんですよ。そしたら演奏始まったらですね、会場から手拍子、そして一緒に歌を歌うというような、そういうような盛り上がりになりまして、大変会場も良い雰囲気になりました。はい、そしてそのイベントそのものもですね、本当に温かい、そしてみんなの手作りのイベントのような、そういう思いがすごくしました。
はい、
まあ、それで私はですね、やはりそういった会の盛り上がりを大事にしたいなという思いが心に強く残りましたし、地域と一体となってイベントをできたっていう大変な喜びもありました。はい、まあ、そういう中でですね、常に厳しい仕事、辛いこと、悲しいことありますけど、上を向いて、それを見上げて前向きに進んでいこうという思いを強くした、そういう曲でもありますので、はい、かけていただきたいと思います。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャットラジオ金曜日。本日は健康づくり課、そしてフレルファーム大浦会館からゲストを4名様お越しいただいておりまして、大浦へら塩鍋についてお話をお伺いしております。ということでね、この大浦へら塩鍋、いろんな方の思いがあって、ご協力があって実現した鍋ということで、明日から舞鶴フレルファームのレストランにてご提供が始まるということなんですが、じゃあ早速この鍋の詳細、どんな具が入ってるんでしょうか。
はい、大浦鍋はもともと地元で振る舞われておりましたので、そのメニューを参考に女性の会さんが具材も考えていただきました。で、具材には、大浦は、漁師の町でもありますし、そういう海のもの、それから畑なんかもされてますので、山のものに恵まれています。
はい、
で、旬のお魚のつみれがまず入っています。それから、地元の伝統野菜っていうサバカ大根っていう野菜があります。はい、葉っぱがこう横にぐーっと広がっていくような野菜なんですが、そのサバカ大根、それからそれ以外にごぼうですとか、人参、しめじ、里芋、こんにゃくとか、もう地元で採れるたくさんのお野菜が入っている鍋になっています。
はい、
で、減塩というとどうしてもこう美味しくないというイメージが先についてくるかもしれないんですが、やっぱり塩分が減っていてもすごく美味しく食べていただけたらなということで、その点はちょっと市の管理栄養士らのアドバイスを受けて、だしをしっかりとっています。かつお節とかじゃこでしっかりだしをとって、でそれに加えてたくさん の具沢山のおし、鍋になってますので、
はい、
具沢山にしたその野菜からの、出てる旨味、それからつみれから出る旨味、それの相乗効果で結局、塩分は通常の鍋よりも4割カットした美味しい鍋になっています。
ということで、今ね内藤さんからお話ありましたけど、もうなんか聞いてるだけでよだれが出てきそうになっちゃったんですけどね。わあ、いいな、その大浦地区の魅力がぎっしり詰まった鍋となってるんですね。もう海の幸、山の幸に本当に恵まれた地域ですよね。その旬の魚を使ったつみれ、そしてお野菜はサバカ大根ですね、すごい立派な葉っぱと、ごぼう、人参、しめじ、里芋、こんにゃく、ネギなど、もう本当に地元で採れた新鮮なお野菜もたっぷり入っているということなんですよね。で、そのだしをしっかり取ることによって塩分を約4割カットしても味はね薄くならずに満足していただけるような仕上がりになっているということでよろしいですか、キャスさん。
はい、太鼓判を押します。 今日も試作試食してきたんですけど、はい、明日に備えてね、うん、最初はやっぱり皆さんこう薄いなっていう感じはするかもしれません、うん、けれども、つみれを食べたり野菜を食べたりしていくとね本当にうまみが分かっていただけると思います。
わ食べたい、はい、なんか噛めば噛むほどこう味が染みてくるような、うんね、でその魚のつみれももしかしたらあれですか旬に合わせて変わったり。
そうですね、これからいろいろな魚地元で取れるものにこう変えていこう、まあ、取れた魚でやっていこうというふうに思ってますが、なかなかこれからね、
う
ん、試験が来たりして、
あ、そうですね、
まあ、そんな時はあのどうしても漁連から仕入れたような魚になるかもしれませんけどね、はい、もうできるだけ、はい、地元の魚を使っていきたいと思っております。
大浦の恵みを惜しみなく詰め込みたいということですよね。 そうです、はい、そして先ほどねあの秋安さん直筆のメニューもありましたよね、はいはい、すっごくね筆で書かれたような和紙にね筆で書かれたメニューもありましたけれども、そちらもすごくねこう食欲をそそるようなあメニューになってますね。明日からそれもレストランに飾られるということなんですよね。
はい、
はい、
オウラちょっと下手くそな味ですけど、いやいやいやいや、オウラヘラ塩鍋っていう、ちょっとね和紙に書いてみました。まあこれ目印に鍋のとこに、うん、鉄鍋にあの出しますので、そこに、分かりやすくか、貼っておきますので目印にしてください、
はいはい、ということでね、はい、明日からこちら、注文が可能ということなんですが、このフルルファームさんの営業時間なんかも教えていただけますでしょうかね。
はい、はい、明日の12月8日土曜日から、ランチ11時からのランチから初デビューですね。
はい、
はい、営業時間はランチは14時までとなっております。
はい、
14時ラストオーダーですね。
はい、
はい、それまでに入ってください。で定休日は火曜日ですので、
はい、
はい、お間違いなく、そして明日から1週間はとりあえず、もう16日までは切らさずに出せというふうにスタッフに言っておりますので、
はい、
もう切らさずに出すと、
はい、
それからは他にもねうちは60種類ぐらいのメニューで、うん、提供してますので、
はい、
鍋についても今ローテーションで出させてもらってるんで、どうしてもヘラ塩鍋が食べたいと言われる方は、うん、お電話で問い合わせしていただければ、
うん、
今日は出てますかって聞いてもらったらお答えすることができると思います。
はい、
はい、
そしたら特別これは予約しないと食べられないものではないということなんですかね。はい、
ビュッフェなんでね、出てるときはもういくらでも食べていただいたら
結構おかわりできる、
おかわり、
もうフルルさんのビュッフェ本当美味しいですよね。
はいはい、ありがとうございます。
はい、そちらに新しく明日からこのヘラ塩鍋が仲間入りするということです。ランチタイムは午前11時から午後2時までの提供ということですね。はい、
2時ラストオーダ ー,
2時ラ ス, ト ー, ダー
オーダーストップなんで3時閉店です。
はい、あ、なるほど、はい、夜はやってないということですね。
夜営業は土曜日のみとなっており、
あ、土曜日は、そして明日は夜もされるんでしょうか。
はい、明日あるんですよ。
お、
実は今日成流漁港でね、
うん、
なんだったっけ、ヒラマサ大量、
お、
それをもたくさん仕入れてきましたんで今日はヒラマサの刺身、
わ、
明日ですね。
わ、はい、ちなみに夜の営業時間も教えてください。
はい、夜は6時から9時までとなっております。
はい、ありがとうございます。ランチタイムは11時から2時ラストオーダー、夜は、6時から9時ラストオーダーということですね。はい、です明日は、ね、土曜日は夜もされているということですので、はい、ぜひもう早速味わっていただきたいと思います。はい、それではここでお知らせを挟みます。本日は私ゆっかがお届けしております。ということでね、今 CM の間に新しい事実が発覚したんですが、本日のゲスト南さん今日お誕生日ということで
おめでとうございますありがとうございます。28歳になりました。
お若くていらっしゃいますね、いつまでも。さあ、ということでとっても、ね、愉快な皆さんとお届けしております本日のななこチャットラジオなんですが、ね、ここまでのお話で明日から舞鶴フルルファームさんのレストランにて提供されますオーラヘラ塩鍋の魅力についてたっぷりとお話をお伺いしました。そして、ね、今の時期他にもフルルファームさんではクリスマスに向けていろいろと準備されているそうですね。
はい、 今一生懸命取り組んでるのがあのクリスマスツリーの実は制作です。
ええ作るところから
隣の山から木を切り出して10メーターぐらいのそれを設置して、立派なツリーを舞鶴で一番のっぽなツリーを作りたいというふうに思ってます。2日ほどかかるんで、見学したい方もっと言うとボランティアで手伝ってやろうかなという人はぜひ月曜日もしくは水曜日来ていただきたいなと思います。
はい私行きます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボランティアゲットですね。
2人3人
どうですかどうですか。その10メートルの木を切るのが月曜日ですか。
月曜日に切ります。
12月10日の月曜日に切られるということなんですね、はい、じゃあぜひねラジオをお聞きの方で手伝ってもいいよっていう方いらっしゃいましたら、はい、フルルファームさんまで足を運んでもらったらいいですか。
はいはいよろしくお願いします。
はいぜひぜひお手伝いお願いします。
はいそれとですね、うん、もういっぱい賑やかにしたいんですけど、あのお家であの今使ってないあのイルミネーションとか、うん倉庫で眠ってるイルミネーションありましたらねぜひ持ってきていただいたらありがたいです。あの持ってきていただいた方には、うんもうささやかですが粗品も用意しておりますので、
はい、
あのクリスマスツリーは15日から25日まで点灯する予定なんですが、うんうん、その期間中は、夜来ていただいた方にあったかい、スープですとかね、ちょっとしたあの食べ物を用意してますのでそういったことも楽しみに来ていただけたらありがたいなと思います。
あなるほどということでね今お願いが2つありましたね、はいはい、まずその舞鶴で一番のっぽなツリーが作りたいということでそれももう木を切るところからやりたいという壮大な夢が今ね聞けましたけれどもやっぱりねなかなかこう少人数では重たいですしね難しいかと思いますのでぜひねラジオお聞きの皆さんのご協力をお願いしたいと思います。12月10日の月曜日何時くらいですか。
10時から作業をスタートする予定です、
うん、はい10時から作業されるということですので、はい、そのお時間もしね手伝ってもいいよという方いらっしゃいましたらぜひお力を貸していただきたいのとあともう一つイルミネーションですね。もしお家で使っていないものがあったらだって10メートルのツリーに飾るんだからちょろっとだったら寂しいしねいっぱいいっぱいあの賑やかにしたいということでもし使っていないものを眠っているイルミネーションお持ちでしたらそちらもぜひご提供いただけたらというお願いがありました。でそういったね皆さんのお家でもし眠っているものもこうしてねまたフルルさんで賑やかに人目にねつくっていうのはまたありがたいことですよね。はい、はい。そしてこのイルミネーションの点灯は12月15日の土曜日から、チラシには24日って書いてるんですけど25日までされます、
はい25日がクリスマスですね、うん、よく考えれば
で当日までされると25まで、はい、25日
25がちょうどね、あの定休日なんですけどね
あ定休日だけどもイルミネーションだけはされると、は
い皆さん見に来てください、
はい、はい、ということでねぜひねそのフルルファームで大きなクリスマスツリーの前でねあのきっとインスタ映えもするかと思いますのでご家族皆さんで温かい時を過ごしていただけたらなと思います、はい、ね、お越しの皆さんにはスープの振る舞いですかこれは販売ですか、はい、はい、販売ですね。スープの販売などもご用意があるということですのでぜひ足を運んでいただけたらなと思います。他にはどうですかお知らせございましたら
まだいいですか。
いいですよ。
はい12月22日にはエムズデリの方で、うん好評のジャズライブ
ジャズライブ
はいジャズナイトあります、出演者の方はね舞鶴出身のピアニストで森本ひろみさん、それとベースの方は浜本さん、ボーカルは真由美さんという、まあ、この3人で、とっても楽しいあのジャズナイトやっていただけますので、はい、ぜひぜひお越しください。それともう一つ厚かましく年明けの1月13日には、うん、新春落語会を開催します。笑福亭遊興さんに来ていただいて、一 11月13日、11時から開演ということで開催します。こういったね、まあ、田舎の施設なんですけれども、地元の人を中心にね、こういう落語とかジャズとかそういったことにも触れてほしいなという思いで取り組みます。あ、そうそう、このちなみにね、落語会遊興さんの他に舞鶴で落語講座があったんですね、
はい、あ、はいはい、
その方も私も出演したいということで、その方も前座で出ていただけることが決まりましたので、またチラシも作り直しますけど、はい、皆さんぜひ来てください。
はい、ということでね、はい、この冬も盛りだくさんの舞鶴フルルファーム、そしてエムズデリさんということですね。はい、ジャズナイトが12月22日の土曜日、そして新春落語会が1月13日の日曜日にあるということですね、はい、もう本当にね、ちょっと遠いですよね、大浦地区って。なかなかこう普段行かない方、舞鶴市内にお住まいの方でも多いんじゃないかなと思うんですが、もう本当にね、こうわざわざ行く価値のある本当に素晴らしい地域ですので、ぜひね、足を運んでいただいて、そしてこの大浦へらしお鍋、皆さん、はい、ぜひお召し上がりいただきたいなと思います。その時のね、はい、旬に合わせて入ってる魚ですとか野菜もちょっと変わるかもしれないということなのでね、はいはい、何度でも味わっていただきたいなというふうに思います。はい、それでは本日の待ち人は、健康づくり課より内藤恵美さん、船原理恵子さん、フルルファーム代表取締役の秋安俊秀さん、そして大浦会館館長の南忠司さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお伝えいたしました。